は、じゅんです。では、The Ambition シーズン1出会いのロジック1本目のレポート解説をしていきます。この度は The Ambition にご参加いただいてありがとうございます。ここに参加していただいたということは、もうすでにあなたは僕の同志であり仲間だと思っています。それはモテるとかセックスできるっていう次元を超越した人間を支配する存在、そして多くの人に絶大な影響を与えてより良い方向に導いていける存在、そういった男たちを増やしたいという思いで僕もやっているので、ぜひ一緒にそういった魅力的な男に進化していきましょう。そしてこれからお伝えしていくのは、帝王学と生物学をベースにした女性を完膚なきまでに魅了するロジックや、人を突き動かすロジック、最高の女性と出会うためのロジック、大金を稼ぐためのロジック、多くの人を巻き込むためのロジック、最高の仲間と出会うためのロジック、まあ語り尽くせばキリがないですけど、それだけこれからお伝えする帝王学生物学をベースにしたロジックというのは、この世界を読み解いて攻略するための普遍的なルールを教えてくれます。なのでメインテーマは恋愛という切り口でずっとお話をしていきますが、これを会社で応用するなら、ビジネスで、副業で、人間関係でどうやったら応用できるかなという視点で考えてみると、さらにさらに新たな発見があるかもしれません。ぜひそういう視点で今後も受講していただければと思います。では最初のトピックですが、理想を叶える方法についてお伝えをしていきます。この講座に参加されたということは、あなたには何かしらの理想だったり夢や目標があるはずです。その理想を叶えるためにこの講座に参加するという選択をしたんだと思います。じゃあその目標を叶えて理想の人生を手に入れるために、とても重要なことを最初にお伝えをしていきます。それが理想の叶え方なんですね。あなたにもたくさんの理想があると思います。例えば可愛くておっぱいの大きな彼女が欲しいとか、どんな女性でも魅了できるような強いオスになりたいとか、尊敬と羨望を集める魅力的な男に進化したいとか、そういった様々な理想があるはずです。ただここで断言しておくと、世の中の 99% の男性はこういった理想を持ってるにもかかわらず、全く自分自身が変化しない現実をダラダラと過ごして、そして気がついたらいつの間にか年を取っていた、そして何もできない年齢になってしまっていた、こっから人生逆転なんてもう無理だろうという結末をたどってしまっているんですね。で、不可能だと断言できるわけではないですが、60歳になってから今からモテるようになろうとか、60歳になってからこれから稼いで一発当ててやろうって正直難しいんですよね。ちょっとやっぱり遅いよなって思ってしまいます。そして生物学的な話をちょっとすると、人間のオスの全盛期というのは20代前半なんですよ。で、そこからはどんどんどんどん人間的なスキルだったりとか身体能力っていうのは衰退していきます。で、ただまあ現代はもうちょっとアンチエイジングとか医療が進歩してたりとか、もしくはこの資本主義社会とかね、お金っていうのがあるんで、肌感覚だとだいたい30歳前後ぐらいが人間としてのピークなんじゃないかなというふうに感じています。なので例えばこの音声を聞いていただいているあなたが10代とか20代だったら、これからの半年でこの講座でこの裏側のロジックを学べるというのはものすごいチャンスになるんですね。生物的なピークに向けて、とにかく自分自身を魅力的に磨いていって最高の生活を送るための下準備ができるわけです。じゃあピークを過ぎた30代、40代、50代の皆さんが諦めるしかないのかというと、そういうことではないんですね。まあよく聞く言葉ですけど、今が一番若いということだし、正直ここでお伝えしていく話、もちろん若い方が有利というのは変わりません。もうここは嘘つきません。絶対若い方が有利です。ただ衰退こそすれど、それをカバーして有り余る魅力と実力さえ手に入れれば、何歳になっても美女に囲まれる生活は送れるんですよね。例えば芸能人だったら、TOKIO のリーダー城島茂さんっていう方、この方は48歳で24歳のグラビアアイドルになんと仲出し妊娠させて、めでたく結婚という結末をたどっています。 ね、E カップのグラビアアイドルですよ。非常に羨ましい限りですよね。他にも、まあ、最近話題になった志村けんさんですね。この方も70歳まで生きてたんですよ。そしてお亡くなりになる直前までたくさんの女性に囲まれて常に遊んでいたというふうに言われています。なので正直いくつになってもいけるんですよ。実際に僕の周りにも正直いい年したおじさんなのにもかかわらず若くて可愛いことをパンパンやってね、遊びに飽きたら一番いい子と結婚するみたいな人たちがたくさんいるのも事実です。だし僕自身もそういうイケてる大人たちから様々なことを学んできたわけです。だから諦めずに挑戦し続けてほしいというふうに思ってるわけですね。けど先ほどもお伝えしたように世の中の 99% の男は可愛い女性とセックスして付き合って結婚したいと思ってるにもかかわらず全く結果が出ないまま一生を終えてしまいます。それは一体なぜなのか、その原因を解き明かして解消して、そして理想を叶える体質を手に入れるのが第一歩です。じゃあそれどうすればいいんですかということなんですが、これは僕たちの脳の性質というのが深く関わっています。で、脳は答え探しをするっていう臓器、器官なんですよ。僕たちの脳には答え探しっていうシステムが備わってます。なので質問を投げかけると頭の中から答えを検索して最もそれっぽい回答を教えてくれるっていう仕組みがあります。要は Google みたいなもんですね。なので例えば自分の脳にお腹空いたな、今何食べたいって問いを投げます。そしたら最もそれっぽい答えを返してくれるんですよ。俺は今寿司が食いたいとかね、そういった風に答えを返してくれるんですね。で、ただこれには一つ問題点があって、この質問は具体的でないと答えが返ってこないんですよ。例えば自分の脳に対してモテたいんだけどどうしたらいいかなって聞いても質問が抽象的すぎてぼやっとしててわかんないんですよね。だから答えが返ってこないんですよ。だから何も行動を起こせないんですね。なので、この脳が回答できるような質問、それは具体的な問いですね。非常に具体的で回答が明確にわかるようなクエスチョン、質問を自分の脳に投げかけてあげるというのが非常に重要です。そしてこの答えが返ってきたら人間というのは行動できるんですよ。なのでさっきの例で言うと何食べたいって言って寿司が食べたいって返ってきたら実際にじゃあスーパーでお寿司買ってくるとかお寿司屋さんに行くっていう風にして行動を起こせますね。ただモテたいけどどうしたらいいかなって問いを投げた時に分かりませんって返ってきたら行動ができないんですよ。だからなるべくなるべく具体的で答えが返ってくるような質問の投げ方をしてくださいということです。例えば1回目のデートで第一印象をむちゃむちゃ良くしたいんだけどどうしたらいいかなとか、もしくは25歳ぐらいで OL やってて黒髪ショートでよく笑うこと出会いたいな、どうしたらいいかなって投げかけてあげるとか、もしくは出会った瞬間にあこの人おしゃれだなと思われるような服装をしたいけどどうしたらいいかなとか、こういった具体的な問いを投げてあげると脳は何かしらの回答を返してくれます。なので理想や願望を叶える最大のポイントは超具体的に設定するっていうことなんですよ。そして多くの人がうまくいかない理由というのはモテたいとか彼女が欲しいとか金持ちになりたいとか、そういった抽象的で非常にぼんやりした欲望をただ漠然と抱いてるだけなんですね。で、そんな問いクエスチョンを投げられたところで脳は困るんですよ。すみません、よくわかりませんって言われて終わりなんですね。だから理想を叶えるための第一歩、目標を達成させるための第一歩は欲望願望を具体的に思い描く、そして脳に問いを投げかけてあげるところから始まります。そしてもう一つポイントがあって、この理想願望は忘れた頃に叶うっていう不思議な性質があります。で、僕の話をすると2019年の年始、まあ、1月1日に書いた今年の目標っていう紙があるんですよね。 で、このレポートを書いて音声を取ってる時に思い出したんですよ。そういえばなんか俺年始に目標作ったなって。で、完全に忘れてました、僕その存在で。それを、まあ、家のね引き出しをひっくり返して見つけたわけですよ。そして開けたらびっくりしました。ほとんど書いたことが達成されてるんですね。で、例えば内容の一部をちょっとご紹介すると、 YouTube チャンネル登録者1万人達成って書いてたんですよ、年末までにね。2019年の年末までに YouTube 登録者1万人達成って書いてました。そしてその紙を書いた当時は YouTube 登録者400人ぐらい、そして平均再生数200回ぐらいっていう超底辺 YouTuber だったんですよね。けどこのレポート書いてる時に見たら登録者は3万人を超えてます。そして今これね、音声後から撮ってますけど、今だいたい4万5000人まで伸びてます。そのぐらい達成されてるわけですね。そしてお金の話をすると、会社の年商を3000万円にしたいというふうに書いてました。で、その当時2019年1月1日、まあ、2019年1月ですよ、僕の月収30万円です。そっから1年でどうなったかっていうと、実際に会社を立ち上げて、合計売上がだいたい3800万円ぐらいで着地しました。これも達成したんですね。そして、もう一個かなり具体的です。これは、ここで言うのもちょっと恥ずかしいんですが、身長がだいたい150センチから160センチぐらい、黒髪でショートで、D カップで丸顔で、目がパッチリしてて、すごくよく笑って、美味しそうにご飯を食べる子で、向上心があって、僕の仕事を応援してくれるような彼女と、雰囲気のいいカフェでゆっくりコーヒー飲みながら素敵な未来を語り合いたいなって書いてたんですよ。これがね、先月やってましたね。やってましたね。まあ、ちょっとね、身長は誤差あるんですけど、他はほぼ当たってます。ほぼ当たってます。で、多分 D カップですね。っていう感じで、ほとんど当たってたんですよ。で、こんな嘘みたいなことが、ちゃんとロジックを知っていれば、わかるんですよ。なぜこれが叶うのか。で、この理想達成のロジックに関しては、ちょっとね、レベルが高い内容なんで、もうちょっと後半の方で詳しくやっていこうと思います。で、現段階であなたに実践してほしいのは、可能な限り具体的に自分の理想を思い描くということです。なので、実際にワークやってみましょう。じゃあ、ワークその1ですね。将来どんな自分になっていたいのか、可能な限り具体的に書いてみてください。そしてその理想に期限も一緒につけましょう。何月何日までにこんな自分になっている、もしくは何々を達成するっていうことをいろいろと考えて、そして紙に書き出してみてください。では一旦音声を止めて実際に書いてみてください。そしてじゃあ次ですね、ワークその2。これはちょっと恋愛のフィールドで目標達成するためのワークです。将来どんなパートナー、奥さんと一緒にいたいですかと。これも可能な限り具体的に書いてみてください。その子の特徴だったり、見た目だったり、性格だったり、そしてその子とどこに行って、どんなデートして、そしてどんな話してるのかな、その時のじゃあ天気はどんな感じかな、その時の自分の感情はどんな感じかな、風はどんな感じで吹いてるかな、気温はどんな感じかなっていうのも、ありありとその映像が浮かぶまで想像して、そしてそれを書いてみてください。そして書けたらその理想に期限もつけましょう。はい。じゃあやってみたでしょうか。そしてこの実践のポイントは紙に書くってことなんですよ。で、ぜひ紙にペンで書いてください。パソコンのメモ帳とか iPad のメモ帳ではなく紙です。ペーパーにペンで書いてください。で、このね、脳内の思考とか感情とか欲望って目に見えない世界ですよね。それを紙に手で書くことによって何が起こってるかっていうと、現実化してるんですよ。要は目に見えてないものを現実に落とし込むっていう作業をやってるんですね。で、この現実化させる、要は目に見えないものを現実化させるっていうのが、これは理想達成、目標達成で一番重要なポイントです。まあ、これもちょっと詳しく説明すると非常に長くややこしくなってしまうんで、徐々に順を追って講座の中でお伝えはしていきます。そして、これね、一つ覚えておいてほしいのは、脳内に叩き込むには五感にアプローチするっていうのが非常に有効なんですよ。 なので紙に書くときも手を動かして書くことで触覚から脳にアプローチできます。そして書いたものを見ることによって視覚からアプローチできます。まあ、さらに実際に書いた紙を触ったりとか、その紙の匂いを嗅いだりとかして、さまざまな感覚からアプローチができるということですね。で、人間の脳っていうのは日常的に大量の刺激にさらされているわけですよ。なので五感から多くの刺激を入れることで、あ、この情報優先順位高いんやなっていうことを教えてあげるっていうのが非常に重要です。なので自分が何としても達成したい理想、そして目標は紙に書いて目で見て、そしてもう一つポイントは見つからない場所にしまっとくってことですね。で、これね、しまうっていうのも一個ポイントがあって、人間の脳って場所で情報を記憶するんですよ。例えばこれ受験勉強とかでよく語られるんですけど、この教科書のあの辺に書いてあったなっていう覚え方をすると覚えやすいんですね。じゃあ鎌倉幕府で何年だったでしょうって問題が出た時に、あ、鎌倉幕府か、あの歴史の教科書のあの辺のページの確かこの辺に写真があって、こんな図があって、ここに鎌倉幕府って書いてあった、あ、ここに年号書いてあったな、1192かなみたいな感じで思い出すというと非常に覚えやすいというのがあるんですね。で、人間の脳っていうのは情報と場所をセットで記憶するっていう性質があります。なのでこの自分の理想願望を書いた紙を自分の部屋のこの場所にしまったっていうのがあるだけで記憶に残りやすいんですよ。で、さっき言ったパソコンとか iPad、 携帯のメモ帳はあんま良くないよっていうのは場所がないからなんですね。そう、データとして保存されてしまうので場所の記憶がないんですよ。だから記憶として定着しづらいというのがあります。なので実際に紙に書いて物理的な場所に保管するということをぜひともやってみてください。そして、ぜひですね、しっかりと時間をとって、可能な限り多くの理想を具体的に書き出してみてください。もうこれはね、2、3個とは言わずにもう20個、30個書いちゃって OK です。もうここは欲張ってください。欲張りましょう。もうポイントは可能な限り欲張るってことです。欲張っていいんですよ。で、欲張れば欲張るほどよりその素敵な未来が獲得できるということなんで、もう逆に欲張るということですね。そしてもうこれ以上はないなと思うまで出し切ってください。ああ、そうそう。そしてね、この理想を書いた紙とか書いた内容は誰にも見せないようにしてください。僕にも送らなくて大丈夫です。で、これもね、人にペラペラ話してしまうと、これはまあ様々な世界でね、話す、スピークの話すっていうのと手放すの話すですね、これが実際同じ意味やというふうに言われてて、誰かに喋った瞬間に自分の頭の中から離れていってしまうんですよ。だから、まあこのね、詳しい理論もちょっと説明すると長くなるんで今回は割愛しますけども、やたらと自分の理想とか夢をベラベラ語って回るやつよりも、黙って淡々と努力を重ねる男の方がかっこいいじゃないですか。まあ単純にそれだけですよね。不言実行、まあこれが理想達成の秘訣なんじゃないでしょうか。はい、では次のトピックに行きます。出会う女性のレベルを跳ね上げる方法ですね、実際に出会いのロジックの解説に入っていきます。で、ここでお伝えしていくのは、人間はどんな人と一緒にいたい、そして出会いたいと思うのかという根源的な理論です。なのでもちろん男女関係の出会い、素敵な女性と出会うっていう時にも使えるんですけども、ビジネスパートナーだったりとか、心を許して話せる親友だったりとか、共に成長していける仲間だったりとか、そういったオールジャンルの人間関係に応用できる本質的な人との出会いのロジックの話になります。で、最初に結論から言うと、人間は同じレベルの人と出会うというロジックがあります。まあこれだけだとよくわからないと思うので詳しく解説をしていきますね。で、実は僕たちは生きてるだけでかなり多くの人と出会ってます。思ってるよりたくさんの人と実は出会ってるんですよ。例えばスタバでコーヒーを買う時の店員さん、仕事で出会う取引先の人、新しく入社してくる人、もしくはたまたま隣に座った人、たまたま同じバーにいた人、マッチングアプリで視界に入った人、 SNS でたまたま見かけた人、 そして、特にネットや人が集まる場所が整備されている現代は出会いにあふれてるんですよね。けどそれに気づいてないんですよ。要は出会ってるんだけど出会いとして認識してないっていうことです。でよくね、女性が「いや最近出会いがないんですよ」って言ってるんですけど、もうそんなことないんですよ。嘘つけと。で毎日今まで会ったことがない人と次々と僕たちは会ってます。ただその出会いを自分の人生と関係がある人やって思ってないだけなんですよね。でこれ恋愛っていう文脈で言うと、恋愛対象じゃないオスといくら遭遇してもそれは出会いと認識されないってことです。なのでもしあなたがあらゆる女性から恋愛対象として見られるような魅力的な男性になることができれば、日常の遭遇はすべて出会いに変わります。要は遭遇してるんだけど認識されてなくて出会いに変わってないんだだけなんですよ。だから例えばよ、マッチングアプリを使っても出会えないのは遭遇していても出会いになってないからだし、マチコンや婚活パーティーに行っても全然成果がないのは遭遇していても出会いになってないからだし、ナンパで結果が出ないのはあなたが声をかけてきた怖くて変な兄ちゃんだからであって、私のことを見つけてくれた素敵な男性になれてないからなんですよ。なので出会いのロジックでお伝えをすることは、この偶然の遭遇を必然の出会いに変える技術です。このたまたま出会った、たまたますれ違った、このたまたまの遭遇を運命の人に出会ってしまったっていう状態に変えていく、これが出会いのロジックの一番面白いところであります。じゃあこの出会いと遭遇最大の違いって一体何なんですかということなんですが、この答えを知るのに実はね、非常に面白い日本語があります。で、波長が合うって聞いたことあります？波長が合う、これね、辞書を引くと、人と呼吸の合う様、考えや感性が相通ずるといった意味で用いられる表現と書いてありました。で、もしね、女性がこういう波長が合う人と遭遇したら、この人といたらなんか居心地がいいなって感じて、それは出会いに変わります。なので出会った女性と波長が合うようになればいいんですよ。じゃあこの波長が合うってどういうことですかということなんですが、これね、正確に言うと脳波が合うっていう意味です。で、ただこの脳波が合うってね、言っても全然こう誰にも伝わらないんで、日本語では波長が合うと言ってるんですが、この正体は実は脳波なんですよ。で、僕たち人間は、その人その人固有の脳波を持ってます。で、それは自分の体の外に常にね、放出されてるんですね。なんかよくこう科学者とか研究者が頭にこうペタペタなんか器具をつけて脳波の測定とかしてるじゃないですか。あれが脳波です。で、波っていうのはお互いに影響を与え合うんで、人と人が出会った瞬間にお互いの脳波が影響を与え合います。これ物理学の用語で干渉って言いますけど、お互いに影響を与え合うんですよ、脳波に対して。そして波長が合う人同士、脳波が合う人同士が遭遇すると、お互いの脳波が共振して一つの大きな波を形成します。これが波長が合ってるっていう状態なんですよ。なのでぴったりと波長が合ってる状態というのは、人間二人で一つの波が作られるんですよ。お互いの脳波の振動が合ってるっていう状態ですね。この状態が人間は非常に心地よく感じると、なんかね、ほろ酔いみたいな感覚になります。そして理性の働きが弱まったりとか、自分の本当の心が現れ始めます。だから波長が合う人には何でも話せるんですよ。けど波長がちょっとずれてたりとか、もしくは真逆になってたりすると、お互いの波というのは打ち消し合うんですよね。その働きを弱めるっていう方向に力が働きます。なので自分の脳の動きをなんかね、阻害されてる感じ、邪魔されてる感じがして、なんか居心地が悪いなっていう風に感じるんですよ。なので出会いを引き起こすための重要なポイントは、自分が出会いたい女性と脳波の共振を起こすっていうのが結論です。じゃあね、この出会いたい女性と脳波の共振って、もうなんやそれ、難しすぎるわと、じゅんさん一体どうすればいいんですかっていうことを、これから解説をしていきます。で、 例えばね、これよくビジネスの世界で言われるんですけども、自分の友人5人の年収を平均すると自分の年収になりますよとかいうふうに言われるんですね。で、それと同じように結局人間は同じレベル同士で仲良くなるっていう性質があるんですよ。やっぱり同じレベルだと脳波も非常に近い形を発します。なので、要は自分と似たような人たちと一緒にいたくなってしまうと、自然と仲良くなってしまうということなんですね。なので、もしあなたが先ほどのワークで思い描いた女性がとても魅力的で美しくて可愛くて素敵な性格をしているのであれば、それと同じぐらいのレベルの男になっていくしかないんですよ。で、このレベルを上げていく過程で出会う女性のレベルも徐々に上がっていって、いつの間にかあなたが思い描いていた理想の女性をゲットできるということですね。じゃあさっきの前半の実践ワークで自分はどういう女性と一緒にいたいのかっていうのを書き出したと思います。でもう一回ね、その紙を引っ張り出してきてほしいんですが、考えてほしいのは、その女性思い描きましたね、その思い描いた女性の隣にいるのにふさわしい男って一体どんな男なんやろ、これぜひ考えてみてください。そしてそんな男になるには具体的に何をしたらいいんだろう、この問いを自分の脳に投げかけてみてください。で、この具体的なやり方に関しては、これね、内面と外面の2つのアプローチから考えていくのが有効です。で、今回の1週目のレポートでは外面の方ですね、外面をやっていくので、内面はまた来週詳しくやっていきましょう。じゃあ外面を理想とする男に変身させていく方法です。で、これね、ちょっと生物学の話をすると、僕たちオス男っていうのは女性の顔の作りが可愛いかどうかとか、あの体つきがエロいかどうかっていうのを見てるじゃないですか。けどメスってそうじゃないんですよ。僕たちとは全く違う視点で異性を見てます。じゃあどこを見てるかということなんですが、これね、後天的改善能力を見てます。これどういうことかというと、生まれ持った見た目のレベルってあるじゃないですか。まあこれ例えば100点満点だとしましょう。で、じゃあ A 君は見た目50点で生まれました。B 君は見た目80点で生まれました。けど、じゃあ50点だった A 君は一生懸命努力して、なんとかなんとかかっこよくなりたいと頑張って自分の見た目を磨く努力をしました。その結果、見た目レベル80点になりました。じゃあ一方 B 君は生まれつきそこそこイケメンだったんですよね。で、それに怠けてあんまり見た目はこだわっていませんでした。まあ、ある程度ちょっときちんとはしてたと。じゃあその結果、見た目レベルは85点になりました。じゃあこの時 A 君は50点で生まれたけど頑張って80点になりました。じゃあ B 君は80点で生まれたけど、まあ、最低限やって85点になりました。っていうこの2人のオスがいた時に、メスは一体どちらを選びますかということです。で、この時に選ばれるのが A 君の方なんですよ。これなぜかというと、結局見た目が良かったらモテるんですね。もうこれは変えようのない事実です。遺伝子の高評価につながるんですよ。で、この見た目を後から改善する能力を持ってる、いや、後から点数を上げる能力を持ってる、これが実は子孫繁栄に非常に有効なんですね。で、これなぜかというと、どれだけイケメンと美女が結婚しても、正直あんまり見た目がかっこよくない可愛くない子供が生まれる可能性って大いにあるんですよ。これは有性生殖という形をとっている以上仕方がないことなんですね。じゃあその時どうするかということなんですが、もしじゃあ50点ぐらいの見た目に生まれてしまった、30点ぐらいの見た目に生まれてしまったとしても、後からプラス30点40点50点できる能力を持ってると、これいくらでも挽回できるじゃないですか。そしてパッと見の見た目がかっこいい、もしくは可愛かったら、また次の子孫を残せるようになるわけですよね。なので、この後天的改善能力、後から努力によって見た目のレベルを上げられる能力を子供に受け継ぎたいというふうにメスは思っているということです。なので、じゃあね、もし今あなたがブサイクだったりとか、もしくはそんなに見た目に自信がなかろうが、男だったらですよ、髪型変えて肌きれいにして 眉毛整えておしゃれな服を着て魅力的な体型を作っていい姿勢をして堂々とした振る舞いをすれば全然モテるってことです。けどね、正直残念ながら女性ってちょっとむずいんですよ。なかなかむずいです。なので正直これはね、男に生まれたことを感謝するしかないということですね。はい。なので、じゃあどうすればいいのか、もう簡単です。あなたの顔面とか身長は関係ないですね。今から努力によって点数を上げようと。そしてじゃあもしこれ聞いてるあなたがそこそこイケメンだとします。けどそれでも点数は上げようぜってことなんですよ。もちろんイケメンだったら最初から点数が高いからある程度はモテます。ただある程度なんですよ。その生まれ持ったデフォルトの点数に惹かれるような女性しか寄ってきませんと。ただその後天的改善能力によって惹かれて寄ってくる女性というのはさらにレベルが上がるわけですね。なのでぜひともですね、もうこの音声聞いてる方全員、まずは見た目を徹底的に磨く、これを今週やっていきましょう。でこのね、外面を改革するに関して僕がビッグファイブって呼んでる外面を磨くポイントがあります。でこの5つを徹底的に磨いていけばもう見た目は完璧になるっていう5つのポイント、ここさえ押さえればいいというのをピックアップしました。でこれは一体何かというと、1つ目髪型で、2つ目眉毛、3つ目服装、4つ目体型、5つ目肌ですね。もう一回言います。1髪型、2眉毛、3服装、4体型、5肌です。でこれをじゃあ具体的にね、どうやって改善していけばいいんですかと、どういうふうにすればいいんですかということなんですが、これは正直結論ね、人によるんですよ。人それぞれです。で、これね、理由を説明すると、全ての生物ですね、これは自分と遺伝的に 10% 離れた人が最も好みのタイプになるというふうに様々な研究によって明らかになっています。なのでじゃああなたがどういう見た目を目指せばいいのかというと、自分が理想としている女性が好きそうな見た目に自分を調整していくっていうふうなアプローチ方法が非常に優秀なんですよ。でこれね、僕がホストに入店した初日に面接してくれた店の代表に言われて、すごく正直衝撃的なことがあったんですけど、その店長にね、聞かれたんですよ。なんでホストは金髪にして髪をモリモリにしてアクセをジャラジャラつけてるかわかるって聞かれたんですよね。で、いやそういえばなんでなんだろうって、ぶっちゃけダサいしなんて思ったんですね。でそれ店長も言ってたんですよ。いや正直言ってダサいと思うだろこの格好って。で、まあ確かに一般的に見たらダサいですよこの格好って。じゃあなんでわざわざそういう格好をするのかというと、要はホストのお客様って一般人じゃないと、ね、夜のお店で働いてて金を持ってる女性だけを相手にする商売なんですよ。だから一般人にモテたいんだったら福士蒼汰みたいなね、最近の流行りの芸能人みたいな格好をすればいいと。けどそういった夜のお店の女子にモテたいんだったらローランドみたいな格好をしろと。俺たちはそういった風俗嬢とかキャバ嬢に夢と癒しを与えるために白馬の王子様を演じてるんだよっていうふうに教えてもらったんですよね。でこの言葉にやっぱり全てが詰まってるなというふうに感じます。で、まあ、特にこういったね、夜のお店でバンバン稼ぐような子っていうのは、まあ、例えばね、ロリ系でちょっと巨乳で愛想が良くて時折ちょっとなんか闇っぽくなって精神なんか不安定がちだなみたいな特徴があるんですよ。で、そういった特徴を持ってる子にヒットする見た目が、例えばね、痩せ型でキメキメの髪と服でシルバーアクセジャラジャラつけてる、いかにもチャラそう、もういかにもホストみたいな格好ですね。そういったタイプが好きなんですよ。だからこれは演出として合わせるっていう発想ですね。なんでそのために前半のワークであなたが理想とする女性を書いてもらったんですよ。要はあなたが理想としている女性にドハマりする見た目を目指せばいいということです。これがね、外面改革の答えなんですよね。でこれを探すのに非常に使えるのがね、インスタなんですよ。でこのインスタってね、非常にありがたいポイントでして、もう可愛い子が自分の承認欲求を満たすために彼氏とのツーショットをバンバン晒してくれてるんですよ。非常にありがたいですね。 なんかね、例えばこのハッシュタグカップルとかデートとかカップルコーデとか新婚旅行とか、そういったねハッシュタグでぜひ検索してみてください。で、自分の理想に近い女の子探してみてください。で、あ、この子可愛い、あ、この子付き合いたい、この子結構タイプっていう子が出てくるとしますね。じゃあどこを見るかっていうと、その隣にいる男はどんな男かっていうのを研究するんですよ。そこで見るのがビッグファイブですね。まあ、肌はちょっと例外なんでまた別で解説しますけど、髪型、眉毛、服装、体型です。もう一回言いますね。髪型、眉毛、服装、体型、これバッチリチェックしてください。で、これね、いくつか調べると自分が目指すべき髪型、眉毛、服装、体格、これは明確に具体的にイメージできるようになります。じゃあこういう見た目を手に入れたいっていう風にして、さっき書いたワークの紙に書き加えてください。はい、いいでしょうか。これがね、あなたが目指すべき理想の見た目なんですよ。だいぶ具体的になったんじゃないでしょうか。これぐらい具体的にイメージを作り上げると、人間の脳も回答を導き出しやすくなるんですね。その結果、あなたの見た目はものすごい速度で成長していきますということです。はい、なので、まあ、まとめますね。実践ワークその3、これはインスタで調査して自分の理想の外面を作って紙に書き加えてください。そして実践ワークその4、その見た目、外面を手に入れるために具体的にどんな行動を取ったらいいでしょうか。これね、トゥードゥーリストを作ってぜひ一覧にしてください。例えば美容室を予約して、じゃあ自分がスクショで撮った画像の通りに切ってもらう。さらに美容室で眉毛のカットもする。そして自宅で眉毛の整えるセットを買って美容室の状態をちゃんと保つ。もしくは自分がよく行くショップの店員さんにイメージ画像を見せて全身コーデを選んでもらう。そしてそれをそのまま着るとか、もしくはジムのパーソナルトレーナーと契約するとか、こういった行動リストをぜひ作ってみてください。そしてこの行動リストを可能な限り早く実行してください。もうぜひですね、今日できることは今日やってください。もうこれはやっぱりね、人間の脳の非常に重要な性質なんですけども、明日やろうってやったら一生やりません。なので可能な限り今日やってください。というか、まあ、正直ね、僕たちが理想としている男性っていうのは、この程度の非常に簡単なトゥードゥーリストを明日やればいいかって後回しするほどの弱い男じゃないはずなんですよ。行動力にあふれてスピード感があってバンバン成長していく、そんな男を目指しているはずです。じゃあ今日今からできることを全部やりましょうということですね。これがあなたの理想への第一歩になります。そして、まあ、なかなかねインスタでは見つからなかったという方は、これはねもう一個おすすめがあるんですけど、女性雑誌ですね。女性雑誌、自分がターゲットとしているような女性が読んでそうな女性雑誌、これぜひね開いてみてください。もうネットとかで全然中身見れるんで、ぜひ開いてみてください。で、その女性雑誌の中に男の写真載ってるんですよ。で、この女性雑誌の中に載っている男性像っていうのが、その世代その特徴を持った女性の理想の男なんですね。もうこれ逆を考えればわかるんですけど、なんかね、マガジンとかって水着の美女のグラビアが載ってるじゃないですか。もうあれが男の理想なんですよ。だからもうそれと一緒です。女性雑誌に載ってる男は女性の理想を体現してる。そして男性雑誌に載ってる女性は男の理想を体現してるんですよ。なのでぜひですね、まあ、これ女性雑誌を調べてみるというのも一つ非常に使えるやり方なので、ぜひぜひやってみてください。で、実はね、僕は今でも結構女性雑誌見てるんですよ。いや、何歳ぐらいの人たちがどういう見た目とか、どういう男性に興味があるのかっていうのは、これは実はね、結構実は変わります。変わるんですよ。1年間で結構流行変わったりするんで、これはぜひとも追っかけてみてください。これかなり面白い発見があるんじゃないかなと思います。はい、では第1回の内容はこれで以上になります。まあ、これから約1ヶ月で見る見るうちにあなたが進化して、そして次々と魅力的な女性が寄ってくるようになるでしょう。まあ、本当に楽しみですね。ぜひ今回書き出したトゥードゥリスト、今すぐもうすぐにやる、今日中にやる、これを合言葉にバンバン行動していって、魅力的な男に成長していってください。では今回は以上で終わります。